はい、キネマトクラブ第97回収録始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このキネマトクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いし
お
ま
願いします。
す。はい、ランタンです。よろしくお願いします。
お
お願
願い
い
しま
します
。
す。サネです。お願いします。
サネです。はい、今回ですね、今年5月に公開され、先月アマプラで見放題配信された金子差し入れ店について語っていこうと思います。はい、じゃあまず解説あらすじです。映画ドットコムからです。スーパーエイトの丸山隆平が8年ぶりに映画主演を務め、刑務所や拘置所での差し入れを代行する差し入れ屋を家族で営む一家がある事件をきっかけにその絆が揺らいでいく姿を描いたヒューマンサスペンス。金子真嗣は刑務所や拘置所に収監された人への差し入れを代行する差し入れ屋を一家で営んでいる。ある日、息子の幼馴染の女の子は殺害されるという凄惨な事件が発生する。一家がショックを受ける中、犯人の母親が差し入れをしたいと店を訪れる。差し入れ屋としての仕事を全うし、犯人との向き合いながらも、金子は疑問と怒りが日に日に募っていく。そんなある日、金子は一人の女子高生と出会う。彼女は毎日のように拘置所を訪れ、なぜか自分の母親を殺した男との面会を求めていた。この二つの事件と向き合う中で、金子の過去が周囲にあらわとなり、家族の絆を揺るがしていく。主人公金子真嗣を丸山が演じ、牧陽子、寺尾聰らが顔を揃える。東京リベンジャーズシリーズなどの助監督を務め、本作は長編初監督作となる古川郷が自らのオリジナル脚本でメガホンを取ったという作品になっています。はい、じゃあ、情報屋さんのところで早速感想を語っていこうと思いますが、お二人は金子差し入れ店いかがだったでしょうか？
今年暫定ワーストで
おお、
す。
出ちゃい
まあ、
まし
それ
た、出
ど
ちゃ
ころ、それどころか、もうここ数年見た映画の中でも、間違いなくワースト。
おお、出ちゃいました、そんなのが。はい。
登場人物の多くが、
ね、
監督が伝えたいメッセージを伝える役割だったりとか、観客に説明するための役割だったりだとか、あと主人公家族に葛藤を抱かせるための装置としてのみ存在しているので、もうみんなめちゃくちゃ浅はかで、愚かで、路悪的に描かれるんですよ。で、その人たちが本当に生きてるっていうリアリティは一切なく、本当にそんな人いるの？本当にそんなことってあるの？って思うようなエピソードばっかりで物語が進行していく。で、脚本がボロボロだから、役者の演技もひどく見える。
ああ、なるほどね。それきっかけってことね。
もう面会室での会話はね、聞き取れないぐらい小さいのに、感情が高ぶるとすっごい大きな声でね、怒鳴る演
ちょっ
出。
と音量を確かに調整したな、見てるとき
だからね、イヤホンで字幕ありで見ることっていうのを強く勧
ああ、
め
なる
ま
ほど
す。
ね。特殊ですね。特殊な方がですね。
以上です。
まあ僕は、まあ、バーストとまではいかないけど、まあ、良くはなかったかな、あんまり。で、まあ、題材として、その、差し入れをする人の職業みたいな、その着眼点はなんか新鮮でいいなって思ったんですけ
ね、
ど、
僕も
初め
そういう
て
きっ
知っ
かけ
た。
でね、見たかったんですけどね。
なんかね、その面白さを十分に活かした
確
と
か
は
に、
思えな
思
かったで
え
す
ない。
ね。で、なんか、おそらくいろんな物語を入れたかったんだろうと思うんですけど、ショートドラマをつなぎ合わせたような感じに感じて、なんかそれぞれが解決する前に次のエピソードに移っちゃうんで、なんかもうずっともやもやして見てましたかね。で、あと、でも構成はね、めっちゃわかりやすく作ってて、で、説明するセリフもなくて、まあそこは良かったんですけど、なんか、ストーリーのせいでずっと段取り感を感じちゃったかな。なんか伝えたいことベースでストーリー作ってるんだろうなっていう、のを感じました。で、まあ、ただ北村匠海が登場する場面だけは、まあ段取り感感じれずに見れたんで、まあ北村匠海だけは良かったかなって思いますね。で、まあ、おそらく演出的にしてるんだと思いますけど、面会室のシーンの音のバランスは最悪でしたかね。
それは感じちゃうんだね、みんなね。
まあ、なんでアイディア自体はいいけど、ストーリーの部分ですごいちぐはぐな印象は受ける映画でしたかね。
なんかそうかん、 聞くと、あれだね、ドラマの方が良かったんじゃないか、ちょっと思ったりね。映画じゃなくて、連続ドラマね。なんか
なん
こ
か、
の
い、
ね、一つ
夜
一
中やっ
つ、
てるドラマみたいな感じ
わ
でし
か
た
るわ
ね。
かる。
で、なんか一つ一つね、分けてさ、ね、第1話が、いろんな人、いろんな人出てきたけど、ケースがいくつか出てきたけど、第1話はこのケース、第2話はこのケースにした方がまだ良かったような気がする
わかるわかる。
ね。
はい。じゃあ、まあ僕の感想としてはね、まあ僕の中でもね、かなり残念な出来でしたね。で、まあその一番の理由としては、差し入れ代行業のこの仕事上で起きる。まあつまりその本作の主人公金子差し入れ店店長金子慎二が被告人とか受刑者に差し入れをする中で起きる彼らとのドラマが見たかったんだ。ですけど、それがあんま見えなかったからなんですよね。で、じゃあ何見せられたのかっていうと、例えばなんか主人公の母親の素行が悪いとか、近所の女の子が殺害されちゃったとか、金子がまあいつも行く拘置所でよく見る少女と彼女をかばったヤクザの話とか、その差し入れ代行業と直接関係ない話が多くて、しかもそれをね、まあさっきもちょっと話してましたけど、深掘りするわけじゃなくて、なんか表面だけ見せるみたいな。だからなんかね、どこも感情移入できないっていうかね。そんな感じで、全然ちょっと見たいも見えなかったなっていう感じでした。はい。とりあえずそんな感じです。
まあ、早速、どこがひどかったという話をしていきたいんですけど、僕は。金子差し入れ店でね、夕飯を囲っているシーンで、まあ、金子と、で、奥さんの牧陽子と、その息子と、あと、星田っていうおじさんが一緒に暮らしてるんですけど、その中の会話で、その息子の同級生のかりんちゃんが、一人で習い事に向かっているのを見たっていう金子がね、そのことを心配し出すんですよ。で、4年生っていう設定ならね、それって普通のことじゃないって僕は思ったんです。で、ああ、なるほど、これは後ほどかりんちゃんが何らかの事件に巻き込まれるとかそういうことなのかなって思って見てたら、本当にかりんちゃんは後に殺されちゃうんですよね。で、その主人公にさ、不自然な発言をさせてまで、そういう伏線を張っておいてさ、その伏線に気づかれるってめちゃくちゃダサいから、まず。
確かに
で、この作品は、その後の展開のために用意してある設定っていうのがすごく多くて、例えばその金子一家とは別にね、その女子高生と岸谷五郎のサブストーリーがあるわけですけど、その元ヤクザの岸谷五郎が出所した後に強盗殺人事件を起こすと。で、表向きには強盗殺人事件なんだけど、実はそこで殺された女には女子高生の娘がいて、その娘に母親は売春をさせていたんだと。だから、岸谷五郎はその女の子を助けるために母親を殺して、岸谷五郎と女子高生の間には絆が生まれているよって話なんですけど、この女子高生が筆談しているんですよ。喋れないかのように振る舞ってる。で、ただ、物語の後半で、私喋れますって急にカミングアウトしていくんですね。で、なんで黙ってたのかなと思ったら、母親を殺した岸谷五郎との約束を守るために、まあ、つまり、実は殺したのは女子高生で、岸谷五郎はそれをかばってるんだけど、それを黙っているという約束を人に喋ってしまうのが不安だから黙っていたって言うんですね。なんだその設定。いるのかその設定ってまず思って。で、そしたら、この女子高生を岸谷五郎と面会させるかどうかで、刑務官たちと揉めるときに、この子は喋れないんだからいいでしょってことで、交渉の材料として使うんですね。だから、これがやりたいために喋らせなかったのっていう。とか、他にも、金子がね、刑務官とか弁護士に、なんか何やら賄賂を渡して、こう、差し入れ屋としての脱法行為をしているっていう、なんか全く必要のない設定も一応示唆されるんだけど、その設定もね、だから刑務官とその件で揉めた時の交渉のために使ってるんですよ。だから、その時の交渉のために使うから前段階で、そういう描写を入れておこうっていう発想で、なんか設定を決めてるから、何それっていう。とかね、あと、まあ本当に牧陽子がひどくて、金子の母親がね、金の無心に店にやってくるんですよ。で、牧陽子だけがその店にいて対応するんだけど、その母親に対してね、夫から渡すように頼まれていてっていう、つく必要の全くない嘘までついて金を渡すんですね。で、そのことについて金子に叱責されると、牧は、 たった一人の母親だから、生きてる間にしか会えないよとかっていうよくわかんないことを言い出すんです。確かにたった一人の母親であることは間違いないんだけれども、その男に入れ込んで金を無視してくるろくでもない母親に金を渡す理由になってねえだろうっていう。
まあね、ないよね。
で、その母親もなんか、丸々じゃないか、どうしてくれるんだいみたいな、なんかそのフィクションなんかだとよく見るけど、実際には一度も見たことのない、なんか女版提案でいく長みたいな喋り方し
確か
て
にち
て、
ょっと古い感じだったね。なんか
どういう
こう、
演出だよと思って。
まあ令和に見ないよね、あれね。
そう。とか、まあ、もう本当にこんな一部ですけど、はい。
なんか、牧陽子に関しては、ちょっとなんか、意味なく太りすぎてたんじゃないかなと思ってて、その、なんか、劇中の設定で妊娠してんのかなって、なんか最初思ったぐらいだったんですけど、なんかこれちょっと勘違いしてほしくないのが、その、太ってるからダメとかいう話じゃなくて、これ痩せすぎてても全然ダメなんですよ。つまり、その、意味なく役者陣が不自然さを出しちゃって、作品に余計なノイズを加えちゃダメだろうっていうふうに思ってるんですよ、僕はね。なんかその点でも、牧陽子はなんかこの作品に対してなんかちょっと準備不足だったかなみたいな感じがありましたね。
単
なん
純
か、
にあれじゃないですか。私生活が悪くて太っちゃったパターンじゃないですか。
プライベー
そ
ト
っちだ
ね。
と思う。そうっすね。
それは、そういう状態がね、牧陽子がなってしまったのはしょうがないし、それはお気の毒なんだけども、作品に出るんだったらやっぱりちゃんとリカバリーしてやってくれないと、っていう
そうっすね。
思っちゃいましたね。
ちゃんと丸山の方はヒゲまで生やして、
ああね、
ね、焦点、ここに向けてるのに。
ってありましたかね。あとは、そうだな、僕らはあれですね。今作、主人公が変わった仕事をしていて、で、過去にいろいろあったっていう、設定の話なんですけども。で、なんかそれで言うと僕はね、TBS のね、名作ドラマの深夜食堂を思い出したんですよ。で、その深夜食堂って、で、主人公の過去を、どう見せているかっていうと、その、主人公の顔に、ね、あるでっかい傷を見せて、それでこう、視聴者にそう、想像させるっていうかね、ような形をとってて、余計なことを語らないというか、なんかそれぐらいで僕はいいんじゃないかなと思ってたんですけど、この金子差し入れ店に関しては、その、なんか、結構だらだらもったいぶって、なんか余計な母親まで出してるんだけど、でも結局よくわかんないみたいな、主人公の過去が。なんか、そんな感じで、なんかちょっとうまくいってないんじゃないかなと思っちゃいましたね。
深刻。
だから
なんか、
なんか罪を犯したんだろうけど、結局、何がどういう理由で罪を犯してるのかよくわかんなかったし、よくわ
まあ
か
なん
んない
か、
んだったら描かなくてもいいかなみたい
まあ会社で暴行したんでしょう。だ
な。
から
です
頭
よ
に血
ね。
が上って会社で暴行して捕まったっていう話なんですけ
それではわかるんだけど、なんか、ね、いろいろ、その過去をもうちょっとなんかフューチャーしそうな感じもあったから、だったらもうちょっとそこを描くか、ちょっと触れるぐらいだったらそもそもそんな別にやらなくてもいいみたいな。母親が出てきてなんかね、そのいろいろ、母親とも揉めてみたいな、その犯罪とかあってね、その犯しちゃって、奥さんともいろいろあってみたいなこと言うからさ、そう、触れるんだか触れないんだかみたいな、ちょっとよくわからなかったなってありましたね。
まあ、なんで暴力振るったのかぐらいは
まあ、なんか、
知りたかったかな。
性格ぐらいしかわかんないですからね、あれじゃね。気質というかね。
いや、だから母親が悪いって話でしょ、この映画で言いたいのって。母親が悪い奴は悪い奴なんだよっていう、悪い奴に育つんだよってことが言いたい映画だと僕は思いましたけ
それ厳しいね、それだけだとね。
ど。で、なんか、その北村匠海の話もちょっとしたくて、その、血まみれの、北村匠海の初登場シーンって血まみれの北村匠海がうつろな目をしながら夜の繁華街を歩いてて、こう女性と肩がポンってぶつかってね、女性の肩に血がべっとりつくんですけど、次、北村匠海が出てくるシーンになると、その繁華街から家に帰ってるんですよね、北村匠海が。
そうっすね。
いや、普通さ、あんだけ血まみれでさ、あんだ
そうね。
けうつろな目をして堂々と繁華街歩いてたらさ、まあ、誰かしらか
通
通
報
報
する
される
ね。
か、職質かなんかされて捕まるんだろうって思うんですけ
確
ど、
かにね。
てか、そこで捕まったって話でよくないっていう。別になんだよ、あ
まあ、
そこ
そう
で家
ね。
に帰す必要があるのっていうの
それで
が、
いいね、それで。
本当に意味が不明で。で、あと、 血まみれでその惨殺された徳山かりんちゃんっていうのがい
うん
て、
うん。
殺されちゃうんだけど、
はい。
その家の和室で布団に寝かされてるんですよね。
はい。
まあ葬式のために
はい。
一度家に帰ってきて、
はい。
まあ、和室でね、
はい。はい。
布団に寝かされてるんだけど、
はい。
これなんか初めて見たなと思って、こういう作品で、そ
うん。
の、めちゃくちゃひどい殺され方しちゃった子
うん。
が、
はい。
布団に寝かされてるシーンってなんか、
ね、ないっ
シ
す
ュ
よ、
ールだ
普
な。
通。そうっすね。
普通ないよなと
普通
思い
ないっす。
ながら。
だってあんな殺人事件起きたら、で、犯人も、あの時点では捕まってないのかな、ちょっとわかんないけど、まあ、かなりいろんな調べがする必要があるんで、まあ、数日後にあんな一体の状態、いい状態で戻ってきません。
そうですよね。だからそこはちょっと違和感があるのと、あとその、近所のママ友とか、あとはまあ金子の奥さん、牧陽子が、その徳山かりんちゃんの家に集まってるんですよね。で、そこでひどい、これもひどいシーンなんですけど、そのママ友連中がね、牧陽子に対して、どういうつもりなの？徳山さんがかわいそうだと思わないの？って言い出すんですよね。え、どういうことでしょうって聞き返すと、いや、そういう商売をしてる人が来てほしくないっていうことよって言うんですけど、なんかちょっと半笑いで、なんか小中学生のいじめみたいな雰囲気でそれを言ってて、いや、その犯罪者に差し入れを代行する商売をね、もともと快く思ってなかった人たちの差別意識みたいなのが描きたいのはわかるけど、そんなこと言うやついる？目の前で堂々と、その被害者遺族の家の中で。だこれもすごくリアリティがなくて、ちょっと本当のことと思えない。
あそこ、そっか、そもそもあの感情自体が、その、なんていうのかな、まあ持ってる人は少なからずいるかもしれないけど、そんなあんな3人に寄ってたかってさ、考えが一致する集団っていうのはなんか変だなって思ったし、まあもちろん今言ったみたいに直接言うの変だし、みたいな、違和感確かにありましたね、シーンはね。
なんか X とかでクソリプを送ってるようなやつが3人集まったんかみたいな、なんかそういう
なかな
話じゃ
か
ない。
集まらないやつだよね。
あと、ま、弁護士ね。弁護士もひどいんだけど、まあ、女子高生の件っていうのを担当する弁護士なんですけど、こいつがその金子に対して事件のことをベラベラと、なんか、今一番ホットだよとか、ホットな事件だよとか言って、なんか週刊誌記者みたいなノ
ああ、
リ
いい
で、
ね。
すごい楽しそうに喋るんだけど、なんか、こんな弁護士いるのかって、本当に。
守秘義務とかあるんじゃないんですか？
本当にいると思えるのかっていう話で。で、なんかだから、つまりさ、何が、弁護士を通してこっちに伝えたいかっていうと、女子高生と岸谷五郎の事件についての概要というのを、観客に伝えたいから、弁護士にベラベラ喋らせてるんだろうっていうことなんですよ。だから、ストーリー上の何か役割というよりは、話を進行させるための役割を担わせてるっていうシーンで、本当に、もうひどいんだけど。で、
確か
こ
にね。
う、続くんですけど、かりんちゃんをね、殺害した北村匠海が捕まりますと。で、そうすると、北村匠海の母親の家はね、連日マスコミが囲んで、ワーキャーワーキャーやってるんですよ。で、こう、北村匠海が拘置所に移送される様子を、テレビレポーターが、なんか、実況してるんだけど、さあ、小島被告、事件から2ヶ月半経った今、どんな表情をしているんでしょうって、なんか、すごい楽しそうな声で伝えてるんですよ。そのさ、2025年にさ、まだこんなステレオタイプなテレビとかさ、報道の描写をしてさ、恥ずかしくないのって本当に。これが社会問題ですみたいな面して描いてんじゃねえよっていうのがすごい腹立って。もう
辺のメディアの描き方ってなんか平成割と初期みたいな感じでありましたよね。なんか、
そうっすね。
犯人の北村匠海の母親がね、出てくるんだけど、マスコミに囲まれるんだけど、なんかテレビで顔ががっつり映ってんだけど、あれも今多分やらないよね、どこもね、
や
多
ら
分。
ないよ。
で、なんか母親の方は、出てってくださいみたいなんで、なんかホースで水撒いてんだけど、メディアに向けて。あれじゃん、林真須美じゃないですか、若い。
毒カレーのね、あれだよね。
なんか、どれもこれもなんか持ってくるもの古いな、みたいな。
本
で、
当
思い
に。
ましたけどね。あとは僕らあれですね。これなんか演出の問題だと思うんですけど、その登場人物の感情の起伏がなんか0か100かどっちかみたいに見えちゃって、ちょっとなんだ
そうっ
と思っ
す
てた
ね。
かな。 なんか人間の感情ってやっぱもっとグラデーションがあるもので、特にヒューマンドラマってそこを繊細に描くものだと思うんで、まあ、その辺もやっぱあんまできてないよってなりましたよね。
まあそうですね。だからその感情が0100は、その丸山隆平演じる金子もそうだし、あとまあ、牧陽子もそれに近いかな。まあ本当文句ばっかり申し訳ないですけど、その大雨の中でね、そのかりんちゃんママが包丁を持って金子差し入れ店を訪れてさ、その犯人に面会させろっていうことで、なんか包丁振り回すんですよね。で、そうするとさ、その牧陽子が、この家で包丁振り回すのやめて、息子がいるのってなだめるんだけどさ、その、息子がそこにいようがいまいがさ、包丁振り回すのってやめてほしいと思うんだけど、僕は。だし、その、娘を失ったばっかの母親をなだめるのにさ、息子がいるのって発言はすげえデリカシーがない気がするし、で、実際そのね、牧の後ろに立つ息子を見たかりんちゃんママはさ、そこで泣き崩れちゃうわけだからさ、こいつは本当人の感情ってのが分かってねえなと思うんだけど、あとその牧陽子が電話口でさ、そのパート先の店長から、ほとぼりが冷めるまでは、店に出勤してこないようになんか言われてるみたいな描写があって、その、近所の子供が惨殺されてしまった事件とさ、その犯罪者に差し入れを代行する差し入れ店との間にはさ、その時点では何の関係性もないのに、この、そこまで、その世間的にというか、まあ小さいコミュニティの中でもさ、そんな問題視されるわけなくないっていうのが、まあ一般的な感覚だと思うんだけど、だここも本当にリアリティがないというか。
逆にその雇用主側としては、そっちの方がなんか叩かれそうですよね。その変な、薬ぶっ飛ばしてそうなママさん方に屁こらして、牧陽子の方を敵にしちゃったらね と思いますけど。あとそうだな、僕、サネさんどうですか？あんまりね、出てませんけど。
まあ、やっぱ、リアリティに寄せたいのか、ドラマティックに見せたいのかっていう、その狙いがすごい中途半端でしたよね。なんで、集中して見れなかったですね。で、僕も一番ワーストシーンは、その、差し入れ屋を差別する主婦たち だったんですけど、なんかまあ、さすがに頭悪すぎるというか、まあ、どんな職業でも何かの役に立ってるっていうのは、まあ、ね、20歳も超えりゃ分かるわけで、それを目の前で差別できるなんて人はそうそう存在しないわけですよね。で、まあさっきランタンさんが言ったその北村匠海が家に帰るシーンっていうのは、そのまあお母さんがちょっとおかしいっていうのを見せるためだけのに使われたシーンだなって僕は思って、まあそこでもリアリティはないよなって思いましたかね。
確かにね。あと僕はそうだな。まあ、ちょっと退屈だったシーンが一個、なんか印象的なのがあって、北村匠海が演じた殺人犯がね、拘置所での、金子店長との面会中に、なんか結構有名な働きありの話っていうのを結構長々するんですけど、あそこ、そんなもう知ってるよ、その話みたいな、どんな、なんか話されても長々話されてもなっていうのはね、だいぶ退屈しちゃいました、あそこ。
いや、ひどいよね。だから、
100回は聞いた話ですね。
そう、
どう
まあ、だ
ぞ。
からちょっとね、本当割愛して話すと、そのアリの社会は8割が働いて2割がサボると。で、そのサボったアリを集めてみると、そのサボったアリの中でもそのうちの8割は働き出す。で、どの社会にも2割ぐらいはサボる人間が存在するんだっていう、いわゆるその性悪説とか絶対悪の話っていう話なんですけど、最後のシーンでさ、金子は、その俺もクズだけど頑張ろうとしてるっていう話をするんですよね。つまり、その、このアリの話と関連して、その、犯罪を犯した者の中にも、社会に戻ってよりよく生きようとする人間がいるんだよっていう、犯罪者の更生可能性の話をしようとしてるんですよね。この北村匠海と金子の会話の中で。なんだけど、この作品に出てくる犯罪者っていうのは主に3人で、1人はその7人の人間を殺した北村匠海で、まあ、こいつには更生の可能性がもうないと。ね、で、もう一人は元ヤクザで女子高生を救うために人を殺すという選択をした岸谷五郎なんだけど、彼も、その結局のところ、その、 人を助けるためとはいえ、人を殺すという犯罪に手を染める選択をしてるんで、またちょっとそいつの構成という意味では描けてないよねっていう話と、あともう一人は、暴行で捕まって差し入れ屋の仕事をしている金子、主人公なんだけど、彼は彼で賄賂などの行為でルールを犯しているし、子供のいじめ問題には感情を高ぶらせて教師に暴行をする野郎なんですね。だから、元犯罪者の構成可能性の話を論じようとしているのに、実際のドラマ描写の中では、誰一人そんな風には動いてないっていうのが、お前全くそれを描けてないのに、セリフではそういう話をしようとするんだなっていうのがすごい違和感で、だから、なんていうの、西川美和監督の素晴らしき世界が、その件についてはものすごくちゃんと描けてるから、絶対そっち見、うん、その話をしたいんだったらそれをちゃんと見た方がいい。
確かにね。あとそうだな、違和感で言うと、その北村匠海が演じた殺人犯の、母親の機構がさ、なんか途中から少し見えてきて、なんかホラーっぽくなるのかなって、ちょっと一瞬思ったところがあって、で、まあそんなの期待してないんだけどなと思ってたら、急になんかその母親そもそも全然出てこなくなってませんでした、途中から。
なりましたね。
ね、だから、あれ何これと思ってね、どこ行っちゃったんだよみたいな思いがありました、違和感として。
だから、あれは僕の解釈だと、だから、北村匠海の母親はやばいやつでしたよってことで話をぶん投げてるんですね。
ああ、そうか、そこで切れてるんだ、一応、そこで。
だから、あ
いい
ると 日、
思っ
だか
て
ら
る
さ、こういう話ってさ、ある日、自分の息子が凶悪犯罪を犯してしまったと。で、加害者の家族に自分自身がなってしまった人の葛藤っていうのは描くことができるわけじゃないですか。こういう話の場合。やろうと思えばね。ただ、この話だと、やばいやつの母親もやばいやつだし、やばいやつでしたってことで話を終わらせちゃってるんですよね。で、それで言うと、金子にも暴行で捕まった過去があるわけだけど、やっぱり、こいつの母親もろくでもない母親なんですよね。で、もう一人、その実の娘に売春をさせていたというろくでもない母親が出てきますけど、その娘を救うために何が起きるかっていうと、その母親をぶっ殺すっていうね。だから、犯罪者とか犯罪に手を染めるまでには、いろいろな複雑な経緯、生い立ちも含めたいろいろな経緯がありますよっていうことを全部無視して、まあ、犯罪を犯すやつっていうのは、大体親が悪いんだよねっていう話にしちゃってるんですよ。
やばいっすね、そのヒューマンドラマとして、それね。そんな主張が展開されるのも、まあ、ないよな、って今聞きながら思い
見
まし
た
た
ことねえよっ
ね。
てい
ないな。
う。いや、ほんで、何？まあ、かりんちゃんをさ、かりんちゃんじゃねえや、北村匠海か、北村匠海の母親がさ、差し入れの代行を頼みに来るんですよね。で、金子はその仕事を受けることの、その精神的なきつさを、まあ、奥さんの牧陽子に漏らすわけだけどさ、そこで牧陽子がまた意味わかんないことを言い出すんだけどさ、やっぱきついよ、みたいなことを言った金子に対してさ、パパが感傷に流されたところで、かりんちゃんママの気持ちは安らがないし、かりんちゃんは戻ってこないよって言うんですよね。いや、お前、何言ってんのって。誰がいつそんな話したのっていう。だから、どういうことと思って、本当だって、監督はさ、この牧陽子すごいいい奥さん、なんか、夫を支えるいい奥さんとして描きたいわけでしょ。いや、もう人の気持ちとか古虫じゃんっていう、なんかお前が、ね、牧陽子の言ってることが正しいのかどうか知らんけどさ、そんなことあるっていう。とかね、あと、金子が、息子がいじめられているということを知る件で、そのことをね、牧陽子に話してみたら、牧陽子はもともと知ってたんだよね。息子がいじめられてるってことを知ってたけど、金子には一切何も言わなかったと。で、金子がなんで言わないんだよって聞くと、言ってなんとかなるもんじゃないでしょって言うんですよね。で、金子が、いや、うちと何の関係があるんだよって聞くと、いや、みんな感情のやり場に困ってるんじゃない？私たちがどう思うかっていうより、世間が私たちをどう思うかっていう話でしょ。それが現実でしょ。 て、なぜか人ごとのように言うんですね。で、つまりこれは、事実がどうであるかよりも、世間がどう思うかによって、断罪されてしまう、死刑にあってしまう、現代社会っていう、監督が描きたいであろうテーマを、なぜか牧がここで口にしてるんですよ。で、仮にね、牧陽子が言ってるように、社会とはそういうものだっていうのが正しいのだとしてもね、息子がいじめられている件を放置しておく理由になってないんですよ。だから、
そうっすね。
で、このいじめの件を受けてね、金子がもう差し入れ店の仕事を辞めるって言い出すんですけど、まあそれは理解できるじゃないですか。息子がいじめにもあってて、こんだけ辛い思いするんだったらもう仕事辞めるっていうのは理解できるんだけど、牧陽子がね、そうすると、あんたのやってることはすごいことなの。間違ってるのは私たちじゃない。世間がおかしいんだ。なんで人のために毎日頑張ってるパパが非難されないといけないのって強く熱く語り出すんですけど、息子がいじめられてる件についてはさ、いや、現実ってそんなもんよって人事のように落ち着いて語ってるくせにさ、その差し入れ店を辞めるって話ではさ、間違ってるのは世間だって言うんですよ。で、続けて、パパがやってることはすごいことなの。カズマだってきっと分かってくれる。そしたらこんなことなんてどうだってよくなるんだから、こんなことっていうのはいじめの件ですよね。いじめの件なんてどうだってよくなるんだからって言うんだけど、自分たちが社会的に正しいことをしてれば、世間からどんな目を向けられようが気にしなくていいんだっていうことを言うんだけど、それはさ、だから監督が伝えたいことでしょって。社会に実際に存在するであろう人たちへの励ましのメッセージなわけだけど、それを当事者でいじめだとか不当な扱いに苦しんでいる本人に喋らせるっていうことに、すごい違和感があるのね。だから、ごめん、申し訳ないけど、この牧陽子のキャラクターはもう最悪。本当に、本当に最悪。
確かにね、そうやって細かく聞いていくと、そう感じるな。なんとなさんは出し切りました。
いや、出し切ってないです。
いいっすよ、どんどん。
本当ですか？あとは北村匠海との面会に金子が行くんですけど、その時に金子、あ、じゃない、北村匠海が第一声で、元犯罪者なんですよね。何年入ってたんですか？って聞いてくるんですけど、北村匠海はさ、差し入れ屋が面会に来たってことをたった今知ったはずですよね。面会室に入って、初めて、あ、差し入れ屋というか知らん男がいるって知ったはずで、差し入れ屋の存在すらおそらく知らなかったであろう北村匠海が、なんでそんなこと知ってんのっていう疑問。
確かに。
で、刑期は3年でしたって答えた後に、聞かれてもいない今日に至るまでの経緯を説明してくれるんですよね。だから何が言いたいかというと、このシーンも観客に向けて説明してくれてるシーンなんですよ。今までの、出所してから金子差し入れ店になるまでの経緯を金子に説明させるために、このシーンを、
そうね。
あと面会の受付に行ってる金子がね、女子高生とバッティングするんですよ、例の女子高生と。まあ状況としては図書館で同じ本を手に取ろうとして手と手がぶつかったみたいな、なんかそういうちょっとイラッとする状況なんですけど、そこで金子がね、女子高生に対して、いい加減にしてくれよって言うんですよ。なんか迷惑してんだよみたいな感じで言うんだけど、そんなこと言う？なんでそんなこと言うの？ってまず思うし、あと、女子高生が受付からちょっと離れた椅子に腰掛けに行くんだけど、たくさん椅子はあって、他にも空いてる椅子はたくさんあるのに、わざわざ人が座ってる椅子のとこまで行って、その無言の圧力でその人をどかせて女子高生は座るんですね。どういう意味？何が伝えたいの？そのシーンって
なんかイ
思っ
ライラ
て。
してるんですかね、女子高生
いや、わかるけど、だったら人がいないとこ座ればいいじゃんって思いません？
が。
とかね。
じゃあ、かなり細かいところも含めて気になったのとかすごく多かったんですね、じゃ
いや、めちゃくちゃありますよ。
あ。
なんかこの監督は、なんすかね、何かを分かりやすくというか、伝えるっていうことをずっとやってきて、で、なんか、自分の思いを伝えるっていうことを、作品で、映画作る中で先行してやっちゃう 感じなのかな。なん
う
か CM とか作った方がいい気が するな。なんか何を伝えたいかはめっちゃわかるけど、それにリアリティがないっていう感じですよね、全体的にね。
まあ、どうなんですかね。長い間、助監督やってたっていうのは、そっちの方が向いてたってことなんですかね。なんかね、なん
なんか
という
これ
か。
じゃ伝わらないって言われて、伝わるやり方を ずっとやってこうなっちゃったのかなとか。
まあ、あとなんだっけ、なんかね、脚本をかなり温めてたわけでしょ、なんか話によるとね。それも何か、温めすぎたのかね。
いや、だから11年の中でもう客観視ができなくなってるんだと思いますよ。
ちょっとその脚本に対する愛が強すぎてたのかな。強すぎると客観視できなくなるかもね。
まあ、ちなみにまだまだあるんですけど、もうちょっと時間が
あ、そうですね。じ
な
ゃ
いんで。
あ、ちょっと個人的に聞かせてもらいます。はい。じゃあ、今日はこの辺で。はい、ありがとうございました。失
あり
礼
がとう
し
ございました。
ます。